皆さんおはようございます。今日はフィリピの2章の12節から18節のテキストから、キリストの救いがもたらす豊かな人生と題してお話をいたしたいと思います。前回のフィリピの2章の1節から11節の内容は減り下ることの重要性でありました。この減り下ることについては、主イエスがまず手本を示されました。今日の実は週報の中に、その今日のテキストの前の前回の2章の7節、2章8節が書かれておりますので、そこもご覧ください。でまた今日お話しする内容はですね、この説教の要約、このですね、週報の右側の下、前にもお示ししております、ここで述べております。でお読みいたしますと、少し小さな字であります。ですから皆さんもこの週報の中で読みいただければよいと思います。主イエスは私たちに二つの手本を示されました。一つは減り下るという手本、もう一つは従うという手本です。フィリピの2章の8節、パウロは御言葉に従うことによって、私たちは三つの面で救いを達成することができると述べています。第一の救いの面は、主イエスを信じることによって瞬間的に罪が許される救いです。第二の面は、御霊の働きによって使命が与えられ、人生が豊かにされる救いです。これは13節の言葉です。第三の面は、キリストが再び来られるとき、私たちは栄光の体に変えられるという救いです。今日は第二の面の救いを中心に見ていきたいと思います。ということであります。で先ほど、前回は私たちは減り下るということについて学びました。その箇所を見てみますと、こう書いてあります。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。でこのように前回は減り下るということについて学びましたけれども、今回は2章8節の従うということについてお話をいたしたいと思います。大江健三郎という方がいらっしゃいます。この方は実は今年の3月の3日に老衰のために88歳で亡くなられました。この大江健三郎さんは1994年にノーベル文学賞を受賞されましたが、28歳の時に作家を続けようかやめようかとの岐路に立ちました。それは息子の光さんが脳に障害を持つ子供として生まれたからでありました。この方ですね、この光さんと共に歩む道を捨てて作家に業に打ち込むならば、弱い者と共に歩むという自分の主張が崩れる。しかしこの障害を持つ子供のために生きるなら、作家としての時間が奪われて、彼は作家として仕事をすることができない。彼は人生の岐路に立ったわけであります。でこの時彼は ウィリアム・ブレイクの示したキリストの言葉に出会いました。このウィリアム・ブレイクという方はですね、今から200数十年前、1757年から1827年までの生涯を歩まれた方であります。英国の方であります。英国国教会ではなくてプロテスタントの信者でありました。で、彼はですね、そこにこの十字架につけられたイエス・キリストの木を、命の木を描いたわけであります。この皆様から見て右側であります、イエス・キリストの大きな命の木として、このイエス様の十字架が描かれております。で、キリストの前に人類の全体を示すアルビオンという人物が立っております。そのアルビオンに向けて主イエスはこう語りかけていると、その絵には書いてありました。で、その形を、言葉ですね、この上の言葉でありますが、恐れるなアルビオン、私が死ななければあなた方の命はない。しかし私が蘇るとき、私はあなた方と共にいる。大江健三郎さんはこの言葉に励まされて、自分は作家であって、そしてこの脳に障害を持った子供と共に歩むという人生を始められました。これは最近テレビで流していた話でありますが、現在この光さんは実は作曲家として多くの曲を作っておられます。時々、いや、たびたびと言ったらいいでしょうか、転換の発作が起こります。そのような中で、このキリストの言葉は確かに、この大江健三郎さんの作家としての事業と、そしてこの光さんを育てていく中で、光さんの人生をもこの完成させていったということが事実としてこの放送されておりました。大江健三郎さんはこのキリストの言葉を信じて作家を続ける決心をしたのであります。それ以来、大江健三郎さんの文学への姿勢は、文学はその根底において人を励ますものでなければならない、その主張はピリピの2章の18節の言葉、喜びなさい、リジョイスにあると示されております。フィリピ人の手紙を皆さん読んでいかれると、喜びなさいという言葉がたくさん出てまいります。この大江さんのこの生きてきた人生の中でキリストの言葉、それは喜びなさいという言葉であります。この方はおそらく洗礼を受けられなかったと思いますが、しかし信仰は持っておられる。ですから、もう水で洗礼を受けるということは、私たちはその見えない実態を見える形で表現するという意味でありますから、信仰がない人が洗礼を受けても意味がないんですね。しかし逆に信仰があれば、洗礼がなくてもその人は神の約束の中にあるということが言えます。それは十字架の上でイエス様を信じたあの強盗が、今日あなたは私と共にパラダイスにあるとイエス様は言われた通りであります。で、この下の、スライドの下の言葉は、新しい人の方へという、その本ですね。彼がたくさんの本書かれていました。難しい本もありまして、読もうと思っても私は挫折をいたしましたが、この本は読みやすい本であります。朝日新聞社の出版の本で、この179ページにこう書いてありました。私はただ十字架の上で死なれた新しい人となられたイエス・キリストがよみがえられたということを、つまり再び生きられて弟子たちに教えを広めるように励まされたということを、人間の歴史で何より大切に思っています。 このように本の中でまたたくさんのそのような言葉が書いてあります。この新しい人の方へ、本にはこのこと以外に私たちの人生を励ますことがいっぱい書いてありますね。一つ紹介しておきます。でさて今日はですね、テキストの2章の12節のそういうわけですからというところから入っていきたいと思います。でそういうわけですからというのはどういうわけなのか、この前の2章の8節の文章から続けて読めば分かってきます。でここの2章の12節はですね、私たちが従うということ、御言葉に従うという言葉のことを書こうとしておりますが、それは2章8節にキリストは自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのですという、その言葉からそういうわけですからという言葉に続くわけであります。この2章の8節には従うという言葉が2度出てまいります。でこの2章の12節を開けてみますと、こういうことですね。前のスライドの上の言葉です。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。このように書かれております。で、この言葉を、手紙を見ますと、フィリピの人たちは、パウロによって導かれている中で、聖書の言葉に従順に従う人々であったことがわかります。しかし、そのような中で、指導者であるパウロは、キリストを伝えたために、ローマ政府によって逮捕され、ローマ政府によってエルサレムで逮捕され、裁判のためにローマに連れて行かれることになりました。これは紀元60年頃の話です。で、ローマの獄中の窓から遠くマケドニアのピリピの教会を思いつつ、パウロはこの手紙を書いたと思います。パウロは2章の12節で、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら御言葉に従う生活を送ってくださいと述べているのであります。そしてパウロはこの十二節でさらにこの従順ということのこの形ですね、それを説明しております。それは恐れおののいてですね、上から三行目ですね。このスライドで言えば、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい、こう書いてあります。で、この恐れおののくというのは恐怖という意味ではありません。それはひれ伏してそしてあがめるという言葉であります。詩編の2章の11節でこの言葉を使っております。旧約聖書の詩編はその言葉を使っております。この2章の11節ですね、お読みします。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒りお前たちが道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、主に仕え、主に身を避ける人は幸いな人であります。その人は主の前に恐れかつおののくのであります。ですから恐れるわけではありません。恐れかつおののいて、そして感謝をする、賛美をする。そういう姿勢が私たちに大切であります。深い私たちは、この従うという意味の言葉であります。このフィリピの2章の12節を見ますと、神の言葉に従順に従う生活は自分の救いを達成することができると述べております。で、ここで自分の救いを達成するということをこの前後の文章やまた聖書全体のから切り離して 解釈してはなりません。これを切り離して解釈いたしますと、自分の力によって頑張って救いを達成することができるんだなと呼んでしまうわけであります。そうではありません。ここはあくまでも神の御言葉に従って、その御言葉が約束している通りに歩んで、そして救いを達成してくださいという意味であります。で、最初の説教の要約の中で、救いには三つの面があるとお話をいたしました。第一の面は、私たちよく知っているイエス様を信じたら救われるということであります。イエス様が私の罪のすべてを負ってくださった。そこには私の努力や自分の持っているところの内容、才能や、また知識や、また経歴などは関係なしに、そのようなものは私たちを救うことはできませんが、イエス様は私たちの罪の全部を背負ってくださって十字架にかかってくださった、そのことを私たちは受け入れるときに、瞬間的に私たちの罪は許されます。そこで終わらないんですね。私たちの救いはなお前に進んで完成に向かっていく救いであります。私たちの救いは、第一の面は瞬間的に行われます。第二の面は、その救いが実は生涯をわたって継続し、そして成長をしていくものであるという救いであります。これは私たちは、ある教会ではこれを聖化と呼んでいます。清くなっていく。で、第三の面は、主イエスが再び来られるとき、私たちはこの罪のある肉体を脱ぎ捨てて、栄光の体を持って復活をいたします。これは栄華と呼ぶ教会があります。で、この言葉は実はこの第一の救いの面と、第二の今中心として話している救いの面と、第三の私たちは栄光の体によって新しい体を持つ、栄光の体を持つんだと、こういうふうに述べているのが、実はこの三章の終わりに書いてあるんですね。で、私はいつもお葬式の時に、斎場でこのご遺体をそのお釜に入れる時に、この言葉を読みます。私たちは、肉体は今消えますけれども、もう一度私たちと出会う時には、お互いに栄光の体を持って出会うことになります。イエス様が十字架にかかって、そして亡くなられた後、復活された時には栄光の体でありました。弟子たちが、ユダヤ人たちを恐れてドアを全部閉めて、そして息を潜めた時に、息を潜めていたその部屋にイエス様はスッと現れたんですね。肉体の体では壁をぶち破らなければなりませんが、そのような物質とは完全に関係のない形で、その間を過ぎる、どういうんですかね、関係なしに通ってですね、栄光の体を持ってその部屋の中に入ってこられたと書いてあります。栄光の体というのは、私たちは想像が今口では説明できませんが、やがては私たちはその体を持つことが、持つことを体験するわけであります。で、このような救いが私たちの三つの面であります。で、第一の面である、私たちが救われる瞬間の出来事については、まずこの神の言葉への従順から始まるという救いであります。よく私は質問を受けます。キリストを信じれば救われると聞きますが、キリストを信じるということはどういうことなのでしょうか。で、このような質問を受けますけれども、考えてみれば、キリストを信じるということを私たちは何気なくいつも使っておりますけれども、初めての人にとっては、具体的にどのようなことをすることが信じるのかわからないのであります。それはもっともなことであります。ローマ人への手紙の10章の17節で、パウルはこのように述べています。前に示しておりますが、 そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ですから私たちはキリストを信じるということは、キリストについての御言葉を聞く、その約束に従うということであります。もう少し具体的に言いますと、その第一ヨハネの4章の9節10節が書いてありますが、キリストについての御言葉が書いてあります。そしてそれを私たちはこう読むことによって聞きます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。信じるとは、この言葉を聞くときに、はい、わかりました。受け入れることであります。さらにこの続きの4章の15節にはですね、14節15節には、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証しをしています。誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます書いてあります。信じるということは、この理屈がわからなくても、この書いてある御言葉に従って、はい、わかりましたと告白することであります。それが信じることであります。これはこういうふうな仕組みになっていて、こういうふうな形で私たちは信じるのですよという、この知的なプロセスを踏むんではありません。こういうことがあります。このことによってあなたは救われますよという時に、理屈は置いておいて、はい、わかりましたと告白する時に、私たちの信仰は始まるのであります。そうすると私たちは神の救いを経験することになります。この救いが、これが救いの始まりであります。皆さん、このことを経験してこられたと思います。救いの第二の面は、救いの成長、救いの継続であります。私たちのうちにおられる御霊なる神は、私たちに力を与え、少しずつではありますが、私たちの人生を変え、人生に使命を与えてくださるのであります。13節はそのことを語っております。2章の13節14節は私にとって非常に大事な言葉であります。お読みいたしますと、2章の13節、神が御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。私たちはすべてのことをつぶやかず疑わずに行う必要があると書いてあります。御霊なる神は私たちの内側で私たちの思いを起こさせてくださる。そしてその次には、その思いから志を立てさせ、人生の目的を示してくださる。すべてのことをですからつぶやかずに、疑わずに行うことが必要であります。このように見ていきますと、神の言葉に従順な信仰生活をするクリスチャンは今日の世界では大切な存在であります。また神の言葉をまっすぐに解き明かす教会もまた今日の世界では大切な存在であると言わなければなりません。ある教会は、このイエス様の復活を、それは本当は復活したんじゃなくて、やっぱり死んでしまったんだ、このように説明する教会があります。ある教会は、いや、それは死んだけれども、 聖書に従ってよみがえりと書いてあるので、皆はそう思うようにということを示したんだ。こういうような教会もあるんですね。それは間違いであります。私たちは、御言葉に従って、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、黄泉に下り、三日目に復活をされた。聖書が示す通りに復活をされた。そのように私たちはそのまま受け取るんですね。そのように私たちがしっかりとそういうふうにしていきますと、私たちは聖書の約束の通りに豊かな人生へと導かれていくのであります。二章の15節、16節にはそのことが書かれています。二章の15節、16節ですね、皆さんの聖書にも書いてありますが、前にも示しました。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができますとパウロは述べています。主イエスを信じる私たちはこの命をいただいております。ですからこの命の言葉をしっかりと握るのであります。命は主イエスを信じることによって新しく私たちのうちに注ぎ込まれました。それは永遠の命のことであります。その命は私たちの人生を豊かにすることができるのであります。その命は私たちのうちで志を立てさせてくださるのであります。その命は今私たちのうちにあるのであります。ヨハネの手紙の5章の11節、12節にはこう書いてあります。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられるということ。そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。ですから私たちはイエス様を信じること、それはイエス様の御霊、父なる神の御霊を持っているということです。であります。ですからその御霊が私たちを豊かな人生へと導いてくださるのであります。豊かな人生の条件は、ただ神の言葉に従順に従うことにあります。御霊はそのような私たちを変えてくださいます。変えて私たちを豊かなものにしてくださいます。ですから私たちは、つぶやかず、疑わずに行う必要があります。お祈りをいたしたいと思います。父なる神様、あなたは私たちのうちに、命を与えてくださり、御霊なる神を宿してくださり、私たちの人生をさらに豊かにしようとしてくださっていることに感謝をいたします。なお、あなたは志を立てさせ、またそれを行わせてくださる神であることを感謝をいたします。一人一人の中で、その命が今も活動していることを感謝をいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。